はい、皆さんこんにちは。だいぶお久しぶりになります。何ヶ月ぶりなんですかね。ちょっとしばらく放送が空いておりましたが、久しぶりにまた音声配信やっていこうというふうに思いまして、収録しております。近況をですね、ちょっとご報告いたしますと、6月の何日だったかな、14日くらいに、2級の施工管理技術士という、試験を受けておりまして、これは何の資格なのかと言いますと、まあ一言で言うと現場監督ですね。工事とかをする現場の、管理をする人の資格になります。で、まあ、2級と1級とあって、まあ、もちろん2級の方が難易度低いので、まあ、現場を知る上で、私その現場の経験っていうのが全然ないので、まあ、まずはその勉強から入っていくのもいいのかなというのと、まあ、現場の知識をつけたいっていうところと、あとはもしですね、ゆくゆく、まあ、すごいだいぶ先のお話にはなりますけれども、建設業の免許を取りたいとなった場合に、その責任者というか資格者が必要になるんですね。その営業所に、まあ、宅建業でいうところの宅建士みたいなもんだと思うんですけど、まあ、宅建と同じように、その建設業をするときに最低限必要な免許っていうのがまあ、ありまして、でこの2級の施工管理技術士を持っていれば、この建設業を許可を申請するために、その必要な免許要件を満たすので、多分ね、必要な免許の中で一番難易度が低いやつ、一番簡単な免許が2級だったので、2級の、略して施工管って言ったりしますけども、2級の施工管の試験を受けてきました。で、まあ今すぐね、別に建設業を立ち上げようとかいうわけでもないですし、まあ、今すぐというか、まあ、今後も立ち上げるかどうか分かりませんが、一応今現場に入っているので、まあ、その知識にの足しにはなるかなというのがありまして、とりあえず資格受けてみましたっていう感じですね。で、私が今回受けたのは一次試験で、でこれ二次試験まで受からないと資格は取れないんですね。で、なんか最近何年前か忘れたんですけど、ちょっと制度が変わって、昔はこの実務経験がこの何年かあればすぐに2級が受けられますよっていう風な制度だったんですけど、ちょっと新しい制度ができて、その制度の場合は一次試験を受けてから、その合格後に3年間の実務経験を得て、初めて二次試験の受験資格が得られるっていう風に新しく制度が変わってます。で、令和10年までは、確か令和10年だったと思うんですけど、その旧の資格制度と現況の新しい資格制度が並行して受けられますよっていうことなので、その古い要件、古い方の資格の要件を満たしている人は古い方で、旧制度でも受けられますっていうふうに聞いてます。まあ、私はまあとりあえず受けとくかっていう感じで受けたので、まあ、今すぐその二次試験を受けるっていうつもりはないですけど、まあ先々ね、もし必要になったらっていうのと、まあ資格で知識が得られればいいかなっていうふうに思って、受けてきましたっていうご報告です。で、まあ、これが終わって、まあ、現場今ですね入っているので、まあ、現場もちょっと一区切りしたので、まあ、そろそろちょっとね、時間も空いてきて、また配信始めようかなっていうふうに思って、ちょっと発信始めてるんですけども、多分そうですね、現場にこれから入りますみたいな感じの発信をして、それから多分途絶えちゃってるので、現場がどうなってるのかとか、どんな風だったのかっていうのをちょっと話していきたいんですけども、まあ、実際ですね、その大工さんたちというか、まあ、職人さんたちの現場に入って、まあ助手みたいな感じですよね。もう今できることってほとんどもうそれぐらいしかできないので、助手みたいな感じでやってるんですけど、すごいもう個人的な話なんですけども、人間関係がもう結構ドロドロで女性で大工さんとかやってる人って、 もちろん少ないんですよね、すごく。で、私はもともと一番最初の就職先が海上自衛隊だったっていうこともあって、男社会は割と慣れてるつもりだったんですけど、なんかそれよりももっとドロドロしてるというか、なんていうか、なんかモラルとかそういうのがあんまりないのかなっていう感じの、なんか秩序がないなっていうような人間関係を目の当たりにしております。まあねえ、なんかちょっと人間関係複雑すぎて、ちょっとあんまりこれ生々しいこと言えないんですけど、なんか私が入らせてもらったそのチームというか職人さんたちは女性が一人いたので、まあ、私はそこをなんていうのかな、見込んでというか期待して、女性でも働きやすいかなっていう気持ちがあってそこに入らせてもらったんですけど、なんかね、嫉妬されてるのかなって思うような瞬間とかいろいろあって、なんでこんな意地悪なこと言われるのかなとか、なんでこんな意地悪なことされるのかなっていうのが、まあ、何度か続きまして、でまあいろいろあって、なんか組織がねだいぶ変わりましたね。人が辞めたり、急に飛ぶっていうんですかね、突然連絡がつかなくなって、荷物全部置いて消えるみたいなね、そんなことが起こったりして、あ、そういう世界なんだなっていうのをね、感じています。で、やっぱ一番難しいなって感じるのが、こう職人さんとのコミュニケーションですね。このやっぱね、ちょっとこれ言い方を本当気をつけないとなんか誤解されるだろうなと思うんですけど、やっぱりこう言語化能力があまり高くない人が結構多いというか、まあ高い方もいらっしゃるんですけど、なんかこちらが言ってることを、まあ、きちんとこうあちらが把握してないとか、あっちが言ってることをこっちがちょっと理解できないというか、なんかうまく向こうも説明できないのかな。なんかこういうふうに やったらどうですかとか、やりましょうっていう提案をこちらがしても、それは難しいみたいな、どこが難しいんですかとか、その難しいってどういう意味ですかっていうのを、こうね、こういうやり方は無理だよとか、なんかこの形だったらできるよみたいな風に説明してほしいんですけど、そういうのがなんかできない人がなんか多いのかなっていう、まあ、多いかどうかは分からないです。私が付き合ってる職人さんがたまたまそういう人だったのかは分からないですけど、でも、まあ、今までちょっといろんな職人さんと接してきた中で、なかなかそういうなんか言語化能力が高い職人さんってあんまりいないなとは思いますね。なんかあと、その多分ね、ちゃんと腕のいい、なんていうのかな、こう職人さんはもちろんいらっしゃるはずだし、そういう方はそんなことはないんじゃないかなと思うんですけど、こう仕上がる形を逆算して考えていくっていうのが苦手な人が多いなっていう感覚もあります。だから例えばなんですけど、これ本当多分ね、職人さんのレベルなんだろうなと思うんですけど、見積もりを取れない職人さんって結構いらっしゃるんですよね。これちょっとびっくりしたんですけど、沖縄だからなのか、私が付き合ってる人がたまたまそうなのかわからないんですけど、こういうものを、まあ、壁だったら壁、床だったら床っていうのを作る、まあ、何平米分作るってなると、こういうね、45センチスパンで、角材を入れていくから何メーターの角材が何本必要でとかって計算できるじゃないですか。そしたら材料費とかも出てきますよね。なんかね、そういうふうにこう完成の形を想像して、最終的な形を想像して、なんていうか、逆から見積もっていくっていう、だからそれは納期の話も同じで、材料もそうだし、あと仕上がりの形とか、だから例えばこう開口があって、こう建具とかこう開いてる部分がありますよね、窓とかドアとかが入るような、あそこの部分にこうぴったりこうな、出っ張りがないような形でその中に収まるように建具をつけるとかっていうのは、なんかそれを私当たり前の話というか、そういうものしか見たことなかったので、それが当然なんか職人さんたちはできるのかなと思ってたんですけど、それができない人もいるんだなっていうのをまあ、目の当たりにしていて、なんていうかなんかこう、まあ、多分ちゃんとずっとやってきた職人さんとか大工さんとしてこう経験してきた人は、きちんとこの建具が開口の、この 周りの枠にきちんとこう出っ張りがないように収まるのは当たり前だと思うんですけど、なんか DIY の延長みたいな感じで、あの仕事が取れるから大工仕事をやってるみたいな人もいるんだなっていう感じですね。だから多分内地の方がこう多分ものづくりとかプロフェッショナルっていう部分ではもっとこう特化してるんじゃないかなって思いますね。私もともとその、まあ、内地出身で、父親が、まあ、結構ものづくりが趣味だったので、日曜大工のレベルですけど、まあ、ずっと家具とかを家でよく作ってたんですよね。で、私そのものづくりの国というか、まあ、愛知出身なので、なんか結構自分たちでものを作るというか、でちゃんとその技術をこう洗練させていくとか、あのいいものを作るみたいなのはなんかこう多分スピリットとして染み付いてるんですよね。それ当たり前というか。でもなんかもう沖縄は多分あの、まあ、ゆいまる精神で、多分昔からその近所の人たちと一緒にこう家を建てるみたいなのがもともと風習であったんですよね。本当田舎の方とかは多分そんな感じで、こう家作りの人、それの職人さん、だから神社仏閣とかを作るような宮大工さんとかって内地はいますよね。多分そういう宮大工さんとかってすごくあの本当プロフェッショナルっていう、こう職人っていう形で地域からも多分リスペクトされて、そういう文化がそこ育ってたんじゃないかなと思うんですけど、沖縄はその神社仏閣の文化はもともとないので、多分そういう宮大工さんみたいな人はいないんですよね、もともとのそういう職業の人っていうのは。だからなんか大工さんが多分そういう、まあ、大工さんはいたと思うんですよ、島、あの沖縄にも。だけどそういうなんていうのかな、まあ、ああいう固有の文化的な建物を作るっていう人たちは多分あんまりいなかったと思うので、それでなんかあんまりこう職人さんっていうか大工さんみたいな人、こうプロフェッショナルな感じの人があんまりいないのかなっていう予想をしています。見立てですね。だから本当にね、あの難しいなって思ってるのが、あの腕のいい大工さんを見つけるのが本当に大変だなっていうふうに思ってます。やっぱね、腕のいい大工さんはもちろん引っ張りだこでしょうし、まあ、今ただでさえ人手不足なのでなかなか巡り合えないなっていう感じですね。でこう建設業界のなんていうのかな、ルールっていうか暗黙のルールなのかな、なんかわかんないけど、こううちの子みたいな、なんていうんですかね、こう自分が育てた子みたいな、なんかそういうなんかね、こう指定制度じゃないですけど、なんかそういうのもあるのかなっていう感じですね。なんか私はちょっとあんまりよく理解できてないですし、そこにはあんまり触れないようにしてるというか、あんまり入らないようにしてますけど、なんかそういう職人さんたちのなんか暗黙のルールみたいなのがあるんだなっていうのを感じています。でですね、3月から職場じゃなくて、現場に入り始めたんですね。3月だったはず、多分3月の半ばくらいから入ったかなと思うんですけど、なので、まあ、3ヶ月ちょっとですかね、現場に入ってみて、まあ、いろんなね、人間関係のもつれだったりとか、実際の現場を見てきて、まあ、思うのは、まあ、さっき言ったように、人間関係がちょっとね、いろいろごたごたしてるなっていうのと、そのやっぱ、腕のいい大工さんを見つけるのが大変っていうことと、コミュニケーションを取るのが大変っていうこと。で、あとはやっぱり、まあ、さっきちょっと話しかけて脱線したんですが、女性の大工さんってあんまりいないので、まあ、逆に重宝されるなっていうのを感じる反面、でもやっぱりですね、まあ、女性が多くない理由の一つとして、やっぱり不利、もう体型的に不利、っていうのは感じます。めちゃくちゃ力作業とか、なんていうのかな、結構危険な作業とかね、脚立乗って天井の上にビス打ったりとか、そういうのがあるので、まあ、やっぱりこう、がたいが良くて筋肉がついてて身長が高い男の人の方がね、もう圧倒的にやっぱ有利なんですよね。 うん、だから同じ作業しててもなんか自分が本当になんかもう時間いっぱいいっぱいかけてプルプルしながらこうやこう手いっぱいいっぱい伸ばしながらやる作業とかも、普通に身長が高い方とかね、がたいのいい男の人とかだったらもう何の苦もなくさっさっさと終わらせられるので、うん、やっぱ不利だなっていうふうに思ったりしますね。とかあと石膏ボードを壁に使う石膏ボードとかね、ああいうのを本当大量に運ぶんですけど、一つの現場にね何十枚とか運ぶんですけど、あれ結構重いんですよ。1枚11キロくらいだったかな。で 2,3 枚をこう一気に運ぶので20キロくらいの重さのものをねこう何度も往復して運ぶとかね、とかまたそういうのをまた天井に貼んなきゃいけないので、それをこう押さえた状態、片手で押さえた状態 でもう一方の手でビス打っていくとか、そういうことするんで、まあすごい体力勝負だし、やっぱ女性は不利だなっていうふうに思いますね。うん、でまあ女性は不利なんですけど、その一方でやっぱ接出さんとかお客さんは女性が多かったりするので、お客さんからすると多分女性の方がなんかこう安心感はあるんだろうなっていう感じはします。で現場入ってるとよくなんか通りすがりの人とかね、お客さんとかに話しかけられますね。なんかまあ女性が珍しいから多分話しかけてくるんだろうなと思うんですけど、話しかけやすいんだと思います多分男性より。なんかガタイのいいね、なんか若いお兄ちゃんとかやったらなんかちょっと話しかけづらいじゃないですか。でもなんか私が現場入ってるとよく通りすがりの人とか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかにね、ここまたお店やるのとかってよく聞かれますね。うん、まあだからそういうなんか親しみやすさみたいなのは感じていただけるんじゃないかなと思うんですが、でもやっぱりこう体格的に体力的にめちゃくちゃ不利だなっていうのは感じます。うん、まあだからやっぱり住み分けというか使い分けで、そういえば体力とか体格がものを言う部分に関してはやっぱり男性にやってもらった方がいいんじゃないかなって思いますね。でも仕上げの部分ですよね、クロス張りとかこう床のタイル張りとか細かい部分ですね、幅木、クロスの下の部分のこの木のところでね、幅木って言うんですけど、そういうの貼ったりとか、やっぱ細かい仕上げは女性の方が得意だったり、綺麗に仕上げられたりするので、まあそういうふうに、まあ使い分けていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。で、あとは私がその施工管理の資格を取ったのは、施工管理って現場監督なので、実際作業に入るっていうことは、まああまりないというか、入る方もいると思うんですけど、施工管理だけをやって、現場を職人さんにやってもらうっていうのもあるので、管理側に回れば、その現場を見つつ、自分は働かずにというか、作業をせずに、このリフォームの部分に関われるのかなっていうふうに思ってます。なので、頭を使う部分と、なんかこう、手だけでね、こう、仕上げられるような、もう体全体の筋肉を使うようなものじゃなくて、クロスとかそういうのだったら女性でもいいんじゃないかなっていうふうに感じますね。うん。で、今まで仕事してきた中で、お客さんの中にですね、まあ、店舗をちょっと改装したい、店舗に改装したいっていうお客さんがいらっしゃったりとかして、で、その時にですね、初めてインテリアコーディネーターとして意見を求められたんですね。で、まあ、ありきたりではありますけど、そのお客さんからヒアリングして、どういうお店が好きなんですかとか、どんな雰囲気にしたいんですかっていうのを聞いて、で、まあ、お客さんがもう持ってるイメージ図とかがあったので、まあ、そういうのを聞いて、自分でいろいろ、お店を見に行ったりとかして、インテリアというか、その壁とか床材の提案をさせてもらったことがありました。で、それはね、すごい嬉しかったのが、すごい、私の提案気に入っていただけて、あ、じゃあこれで行こうっていうことで、クロスと、床材ですね、それで決定してやるっていうふうに一応決まったんですけど、その後なんか残念ながらね、ちょっと私が一緒にやってるその大工さんというか業者さんが忙しすぎて全然この施工に入れなくて、でもうこの施主さんの方は急いでらっしゃったので、ちょっともう待てないっていうことで、もう別にお願いするっていうふうになっちゃって、で結局自分たちはその内装のその工事自体には関われなかったんですけど、まあ自分の提案を気に入ってもらえたっていうこの経験はすごく大きな自分の経験っていうか、まあ今まで学んだことが活かされた 1案件になったので、自分の実績としてすごく嬉しい出来事だったなというふうに思います。そうですね、今現状というか今までのこの4ヶ月くらいの近況っていうのも大体そんな感じですね。で、そう、あと民泊ですね。民泊が、まあ、どんな感じなのかっていうちょっとつらつらとお話ししていきたいんですけど、民泊はですね、なかなかいい感じです。まあ、ちょっと心配してたんですけど、いろいろ、オープンしたのが、実質オープンしたのが5月っていう感じで、3月に1回オープンはしてたんですけど、4月に入っていくと、うちの両親がね、急遽やってきてくれまして、まあ、来れないっていうふうに、こちらから頼んだというか聞いたではあるんですけど、だいぶ前に1回断られてたので、もう来ないんだろうなと思ってたら突然やってきたんですよね、親が。で、4月に、両親が揃って来てくれて、で、その家の屋根の塗装を手伝ってもらいました。まあ、ジェッターでバーって拭いて、綺麗にして、で、シーラーって言って下地剤ですね。下地剤を塗って、油性シーラーを塗って、で、あとは、ちょっとペンキをちょっと自分のこだわりの色にしたかったので、既製で売られてる色をちょっとミックスして、グレーとブルーかなんかをちょっとミックスして塗って、二度塗りかな？二度塗りして、まあ、だいたい1ヶ月ぐらいかけて終わらしてきたっていう感じですね。で、その間にちょっと、なんか家電ですね。洗濯機と冷蔵庫を入れ替えて大型のものにして、あと照明をちょっと入れ替えて、まあちょっとね、おしゃれになったかなっていう感じです。まあインテリアコーディネーターっていうね、資格を取ったので、それなりにおしゃれな感じに仕上げたかったんですけど、費用を気にして、あんまり照明とか変えてなかったんですよね。で、だけど一応照明は、メルカリで買った、まあ、中古のものではあるんですけど、ちょっとおしゃれなデザイン照明を買って、で、あとは椅子をちょっと入れ替えて、ダイニングの椅子、ちょっと、まあ、おしゃれっていうかリプロダクト品なんですけど、イームズチェアって言って、まあ、デザイナーさんがデザインしてるね、椅子を入れて、まあ、古いけれども、ちょっとなんかレトロでおしゃれなように、見えるんじゃないかなと思います。まあ今までよりは。で、そんな感じで、民泊を、5月ですね。その両親が帰ってから5月に本格オープンっていう形で、オープンして、で、そこから結構ね、予約が入ったんですよ。5月は結構盛況で、なんかね、多分 Airbnb が新しくそのオープンした人をなんか応援してくれるのかわかんないんですけど、オープンしてすぐにね、2件ぐらいささっと予約が入ったんですよね。で、これはなんか前の放送でも言ったかもしれないですけど、外国の方が2組くらい入って、外国の方2組、で、日本人の方がまた1組と入って、で、その後も外国の方がいらっしゃったんですよね。あ、そうそう、台風の時に1組いらっしゃって、で、6月に入って、あ、なんかちょっと観光鳥が鳴いてるっていうか、オープンした時はバババって予約が入ったんですけど、その後ね、なんかしばらく予約突然ならなくなって、あれってビギナーズラックだったのかなと思って、ちょっとヒヤヒヤしてたら、6月の後半にですね、結構長期で入ってくれたお客様がいらっしゃって、日本の方だったんですけど、天体観測をしたいですっていうことでリクエストいただいて、10日間ぐらいですね、滞在していただきました。で、7月に入ってまた外国の方のファミリーが入ってくれてっていう感じで、なんか意外と入るなっていう感じですね。なんか頻繁にこうしょっちゅう入るっていうわけではないんですけど、あ、なんか全然予約入らないな、どうしようかなと思ってたら、長期の予約が入ったり、ポンポンポンって外国の方が予約してくださったりっていう感じで、意外と入るなっていう感じですね、あんな田舎なのに。で、うちの強みは港のすぐ近くにあるんですよ。で、徒歩何分ぐらいかな、まあ5分くらいじゃないですかね、多分。 港から行ける距離で借りれるお家では多分最短、一番近いところにあって、まあもう一個民宿、なんかおばちゃんとかが経営してる人がいっぱい泊まれる形の民宿は港のすぐ近くにもあるんですけど、まあ、一軒家を丸ごと貸してるっていうのはうちだけなのと、あともう一つやっぱエアビーのいいところは勝手に翻訳してくれるんですよね。日本語、英語、英語を日本語に。なので圧倒的に海外のお客様が多いです。今多分半分以上は海外のお客様ですね。沖縄という立地だからなのかもしれないですけど、おそらく米軍関係の方じゃないかなと思われるアメリカ人のお客様が多いですね。多分今入った中で言うと半分ぐらいは多分米軍関係の方じゃないかなと思いますね。で、4分の1ぐらいが日本人の方で、残りの4分の1がその他の外国の方っていう感じですね。スイスからいらっしゃったお客さんが一番最初に入ってくれたお客さんだったので、まあ、結構多国籍で本当にまあ、エアビーならではなのかなっていうふうに思ってますね。それがやっぱりでも私は楽しいし、まあ、ただの民宿とかそういう宿泊施設じゃなくて、家として泊まりに来てくれる、うちんちに泊まりに来てくれるっていう、なんか外国の友達が泊まりに来てくれたみたいな感じなのがすごいいいなっていうふうに思ってますね。で、すごい嬉しかったのが、私そのエアビの自己紹介というか、その家の紹介の文章に、まあおばあの家に帰ってきたような雰囲気を楽しめるような家を、まあ、コンセプトに作ってますというか、そういうお家にしてますっていうふうに紹介してて、で、まあ私はそこで結構ものづくりをしてたりとか、まあアメリカの、まあインダストリアルなインテリアが好きなので、まあそういうのがミックスされたような、アメリカンインダストリアルと沖縄のおばあのお家っていうのがミックスされたような内装ですみたいな紹介を書いてるんですけど、そしたらなんかアメリカの方が来た時に、本当に紹介文のそのままの内装でしたみたいな、お家のインテリアでしたみたいな感じで気に入ってくださって、それはすごい嬉しかったですね。うん。そんな感じですね。だから民泊は。まあ、収益は、まあ、毎月だいたい10万円前後かなっていう感じです。まあ、夏でそんな感じなので、冬はもっと落ち込むだろうなと思ってるんですけど、まあ、まだ5月、6月、7月、まあ、3月も2件ぐらい、ちょこっと入ってはいるんですけど、でもトータルしても、まだ平均がね、まだそんな、言うて、すべての月のデータが揃ってないので、ちょっと怪しいデータにはなりますけど、13万とか11万くらいになるんじゃないかな、平均はおそらく。っていう感じですね、エアビーは。まあ、なので、結構ね、エアビー始めるのにお金かかってるので、お家の、まあ、リフォームと、あと、まあ、設備を揃えるっていう、まあ、家電結構買ったりしたので、そこもちょっとお金かかって、その設備費用とかで大体120万円ぐらいは多分ね、かかったんじゃないかなと思うんで、まあそれを回収するために1年間ぐらいは、まあ、費用の回収っていう形になるかなと思います。うん。で、やっててね、なんか、今更ですけど、エアビーってなかなか夢があるなっていうふうに思いますね。で、私もちょっと、エアビーを体験しようと思って、まあもともとエアビー使ってたことはあるんですけど、あんまりなんかメインとして使ったことはなくて、まあ普通旅するときはだいたいホテルとか格安ホテルとかに泊まってたんですけど、これを機にちょっと、まあ、勉強も兼ねてエアビー泊まってみようと思って、今度7月のね後半ぐらいに私ロサンゼルスに行くんですよ。これまた突然ですけど、でその時にちょっとね、もうエアビー最新国であるアメリカの、まあ、本場アメリカの、エアビーをちょっと体験してこようと思って今予約を入れております。で、なんかちょっとね口うるさいまんまのお家っていう感じの エアビーに泊まるので、ちょっと今の時点でね、なんかだいぶ口うるさいなっていうか、すごいなんかハウスルールみたいなのがめちゃくちゃうるさいなっていう風になんか思ってるんですけど、まあそれをね、いいところと悪いところ両方学び取って自分の民泊に生かせればなっていう風に思います。はい、ということで、まあかなりね、つらつらつらっと本当近況報告というか話してまいりましたが、ちゃんと自分のねデータを残すっていう意味でも、今後ねちゃんと継続して発信していきたいなというふうに思います。はい、ということで、まあ、本日長くなりましたけれども、今日はこれにて終わりたいと思います。はい、それではまた。